岡本明夫の奈良奥の奥、今月は桜井市の少林寺からお送りしています。それではここでお客様をご紹介します。少林寺の倉本明華ご住職です。
少林寺の住職を拝命しております倉本明華でございます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ここからも岡本先生を中心にちょっと進めていただければなと思うんですが、はい、先生何か聞きたいことありますか？
お目にかかりたいとずっと思っててね、はい、で今日はもう初めてお目にかかったいい人だな、
はい、
穏やかな、
ね、穏やかですね。確かに、
まあ、穏やかな、なんかこのまま雲の上歩いていきそうない
やいや行ってしまったら困るんですが
と思ってね、
はい、ニコニコニコニコされてもありますね。
そうそうで、はい、ここでお生まれになりましたんですな。
ここで生まれたんじゃないんです、はあ、父が農林省の仕事をしてまして。
そうするとここのお寺は
おじいちゃんの家っていう位置づけでした。おじいちゃんが、はい、おじいちゃん家でした。
おじい様が、はい、このお寺をお継ぎになってて、
はい、
そしてお父さんは農林省行ってはって、お孫さんが継いでくれはったっていうことですな、は
い、いや父も継いだんですけれども。
あ、お継ぎになりました、
はい、40歳で少々辞めまして、
おう、
で戻ってきて、うん、ここでお坊さんになって後を継ぎました、
うん、あ、はい、そうですか、はい、そしたら当代のご住職はおいくつでお寺を継ぎになりましたんですか？
私ですか、はい、42歳だったと思います。
あ、そうですか、はい、これ真言やから指導家業とか業が大変でございましたでしょ、
はいはい、俗な話ですけど子供がいまして。
あ、そうか、
はい、男の子が2人いまして。
あ、お二人
で、まあ、まだ学生ですので、うん、春休みだとか、うん、長い休みを利用させていただいて、うん、割り家業っていうんですけれども、
あ、まあ、
本来なら100日、
はいはいはい、
こもってさせていただいた方がいいんですけれども、うん、まあ、2週間ずつだとか、そういう感じで。
それ割り家業っていうのはあるんです
か？本山が今室老寺になってまして、
はいはいはい、
まあ、今の館長芸家が、うん、その時は宗務総長だったと思うんですけれども、うんうん、ちょっと母が病気をしまして、うん、まあ、今の御前様にお頼みしてくださいまして、それでさせていただきました。
穏やかな言い方ですね、あの方も。
そうですね、アジロ芸家、はい、
普段は福島におられるんですか？
よくご存知ですね、はい、ご自分福島の新城院というお寺で、地震も体験されましたので。
あ、そうか、はい、ほんで毎月21日のお出しさんの日は帰ってきはるんですね、
はい、そうです、そうです、はい、で我々も奈良県の末寺は少ないですので。
あ、なるほど、ね、
はい、私なんかでも、まあ、毎月21日は本山にお手伝いさせてい
ただきます。あ、それはそれは、はい、奥の院まで登らはります。
はい、はい、毎月21日
奥の院、足腰足しちゃいないと務まらしませんなあれ、奥の院まであれ方位来て登らはるんですよ。
そうです、方位来て登ります
ね。それはそうと、
はい、
あれはね、ここのその位置的なね、問題をちょっと教えていただきたいと思って、う
ん、はい、
これは遠野峰はもともとその妙楽寺っていうお寺ですわね。
から、はい、このお寺始まってます。
で、それそのお寺とこちらのお寺の関係っていうのはどういうふうになりますんでしょう？
妙楽寺は今遠野峰は丹山神社って言ってますけど、はいはいはい、藤原鎌足公の神社でございますよね。で、鎌足さんの、まあ、長男さんが、上栄っていうお坊さんですね、はいはい、日本のお坊さんの初めの方の方ですけど、まあ、遣唐使、中国唐と呼ばれていた時代に遣唐使に行かれてまして、でお坊さんの資格取って帰ってきて妙楽寺を作って、このお寺今少林寺と言いますけれども別院としてできたと。
別院、
はい、
そうしますと遠野峰にある塔頭、まあ、寺院がいくつかありますが、そことはまた違う格の高いお寺っていうことになりますな、まあ、
そうかもしれません、はい、
でこれ地理的には遠野峰があって、でこれは、はい、安倍島山っていうんですか？
そうですね、はい、
うん、
5.5 キロ遠野峰から 5.5 キロ、まあ、北の方に下ってきてますね。
はいはいはい、
南が吉野になりますので、はい、でその位置づけにあります。でここから1キロほど、また北の方に下ったところに一の鳥居があるんです、丹山神社の。ですのでもう8キロ圏内が、桜井市の南8キロ圏内が丹山神社、妙楽寺の荘園だったんじゃないかなと思います。
そうしますと遠野峰にお参りになる方はかつては先にこの少林寺さんをお参りなさって、はい、うん、それから山へ入るということになるんでしょうか？
そうしていただいたと思いますけど、
安倍島山っていうまた名前が面白いですな、う
ん、面白いですね。
これ安倍山とはまた全然関係ないんですか？
ちょっと詳しくは分からなくて申し訳ないですけど、いや
安倍山がね、春日さんとえらい関係あるところでね、はい、うん、それから前からちょっと安倍っていうとこは一遍その 調べさせてほしいなと思ってたところなんですわ。それでいろいろ矢継ぎ早にお尋ねして恐縮ですけれども、はい、ご本尊がお地蔵さんなんですな。そうです。石像の立派な、
はいはいはい、江戸中期までの歴史が本当にわからないっていうのもありまして、
そうですか、
はい、で江戸中期に復興した方がおられるんですけれども、はいはい、でまあ、そこからカウントして私で14世になるんですが、まあ、元禄時代と享保の頃と2節はあるんですけれどもね、はいはい、文春という和尚さんがおられまして、
文春さん、
文章の文に春と書きます、
はいはい、
文春と読みますね。住職って肩書きのない方なんです。で本当に学僧の一人だったと思うんですけど、その方がお地蔵様を作られた。
それはもう真言ですか。
その時は真言宗になってたと思いますね。
あ、はい、前は違うんですか。
うん、このお寺は、まあ、華厳だった時もあるでしょうし、天台宗の作りになってるってよく言われますので。
妙楽寺も
天台です。はい。
ですもんね、
はいはい。そこから来てると思います。
なるほど。
でも、江戸時代からはもう真言宗、もしくは、まあ、真言立宗にかなり近い形で。
ああ、真言立宗に近い。
戒律の強い形で、学僧寺院として、まあ、栄えたというか頑張ってきたお寺なんじゃないかなと思います。
お地蔵さん自体はいつぐらいのものですか。
江戸中期としかわからないですが、
江戸中期、
はい、
石像の立派なお地蔵さんですな。
この辺りに大きな石が結構出るみたいでございまして、この辺りの石を使ってといいますか、どこからか持ってきたわけではなくて、ここで作って、ここで造像したお地蔵様を、まあ、岩の上に据えて、その後本堂が建ってるということですね。
あ、そうですか。はい、もうこの土地の岩でお刻みになったっていうことですな。
花崗岩でも岩ですね。
はい、知りたいのはやっぱり観音さんのことでございますけども、うん、観音さんのそのいきさつをちょっと今お話聞かせていただいたら。はいはい、
十一面観音様という国宝の観音様をお守りさせていただいておりますけれども、
これは日本でも屈指の美しい観音像として有名なお像でございますわね。
そうですね、はいはい。
ま
あ、そもそもは、少林寺におられたわけではなくて、うん、同じ桜井市内の大宮神社ですね、はいはい、大宮神社の中にもやはり神宮寺がありまして、はいはい、第五輪寺という、ね、寺でございますけれども、そちらのご本尊様でおられた、十一面観音様を、明治になるときに、まあ、いわゆる神仏分離令というか判然令というものが出たときに、まあ、大事に移されてきたんじゃないかというふうに言っております。う
ん、これがね、私ちょっと今日はね勉強してきて珍しい、はい、大宮町史読んで、
はいはい、
でね、大宮町史っていうのはね、昭和34年に出てるんだけど、奈良県の市町村史の中では白尾やね、群抜いてよろしいな、大宮町史びっくりしたん読んで。それでね、私がちょっと調べましたんではね、普通やってその廃仏希釈神仏判然令が出て、で結果として廃仏希釈運動が起こるんだけど、国が決して廃仏希釈やれとは言うてないんですが、神さんと仏さんと分けなさいっていうのがそうなったんやけど、大抵のとこは吸ったもんだでね、
そうですね、
仏さんの行き先が決まんねんけど、はい、実はここはものすごいその、素晴らしい形でそのご道座があってね、ちょっと間違ってたらご住職ご指摘いただきたいんですが、少林寺さんにその大慶、大慶和尚っていう方がおられて、はい、これは東大寺の真言院、いやいや、東大寺の開大院にもおられたっていう方ですな。
そうです、はい、
で、この方のお弟子に、大神っていう方と一元っていう方と角道っていう方がおられて、で、大神さんがこの少林寺におられたと。
はい、そうです、はい。
だから一元さんは法隆寺の北室院にやって、はい、角道さんが実は醍醐林寺におられたと、
はい。
ということになってくると、この三、指定がですね、はい、まあさ、まあ法の上での、兄弟ですかな、法廷がおられるから、その辺は非常にいい形で、こっちへお移しになったっていうことが読み取れるんですが、それでよろしくございますか。
はい、はい、そうです。はい、
うん。こんな綺麗な話、珍しい。で、ただ一つね、そこでこれ、私、関心持ちましたがね、大神さんっていうのは、三輪流神道の静寂やと。
はいはい、
で大神神社には三輪流神道っていうのがあってね、これがまたね難しいけどまた素晴らしいもんなんですわ。で一部ね、私昔長谷寺がお持ちになっている三輪流神道の宝具を見せていただいてね、びっくりしたことありますね。
あ、そうですか。
これは奥深い。で実はその大神神社っていうのは割に古く、もう奈良時代にその神仏集合が日本でも早い方で進んで、
うん、
で三輪神宮寺ができて、その後さっきおっしゃった西大寺の永尊さんが、
はい、
お入りになって真言律宗で、はい、それで醍醐臨寺と大神和寺ですよね、大きな音と和の寺、は
い、訓読みすると ね
大神和寺、だからそれが醍醐臨寺になって、これ長らく三輪山一山の統括するっていうとこですわな、うん、でこれ三輪流神道っていうのはこちらに残ってますか、その大神さん以降の、
はい、お次第というかは残してます、はい、
はい、で実際おやりになることございますか、
ちょっとまだしてないです、
は
い、
あれね、三輪流神道の独特のゴマなんかあるんですな、
ありますね、
あ、はい、でそれを今ね、三輪流神道やらはるとこって、その継いではるとこっていうのはないんですか、
ないと思います、はい、
あ、派生も
ないと思います、
あ、ここらはね歴史的なもんや境に、ぜひこれ何かの形で起こされるとね、うんうん、深いもんがあるんですが、うん、それがちょっと、気をそそりましてな、三輪流神道の静着屋って言うてはる社会にはすごいとこやな、思って、うん。ここはまあそういう意味でも、その修験と関係またしてきますな。
うん、そうですね。
で、三輪山は、平等寺がこれまた修験の。
あ、そうですね。
お寺ですもんな。平等寺と醍醐臨寺がこれもう二分するほどの力を持ってはるとこやからね。だけど、ほんまにこう、うまいことを観音さんが、移らはったってことになりますね。
そうですね。うん、はい。
これ観音堂今度お建て替えになるの？
いや、今ある観音堂を耐震のための工事を入りますけど、ですので改修工事。
あれいつお建てになりました？
昭和34年です。昭和34年の鉄筋コンクリートの収蔵庫という。
そうしますと、その大神神社の醍醐臨寺からお移しになった時には、もうお客さんの仏さんの客物としてお写しになりましたね、ご本堂 はいはいはい、お嬢さんは。その時にはご本堂でお祭りなさったんですか、はい、です。
本堂の北側に一部屋設けまして、
うん、
で、そこに秘仏でおられたので、観音様お写しになってから。
秘仏ですか。
はい。
あ、そうか。もともとから醍醐臨寺でも秘仏ですね。
そうです、そうです。
それから非常に保管がよろしいですね。
あ、状態がいいですね。
うん、は
い、
で、こちらへお写しになった時も、お寿司かどっかにお納めになって秘仏ですか。
まずは図紙じゃなくて、銅は、本当に書物で残ってませんので、わかりませんけれども、うん、隠してたと思いますね。フェノロサという方が、うん、明治19年、20年あたりに、こう、日本にね、奈良の仏像を、うんうん、検査に入られたときに、うん、その時に、もう、秘仏の金を解いたっていうふうに言ってますので。
あ、その時に。
はいはい。で、フェノロサ寄進のお寿司を、今、本堂の横にありますので。
横のね、白木の右側のところに白木のお寿司ありますよね。はいはいはいはい、あれですか。
そうですね。白木のお寿司っていうか、くくりつけのお寿司になってまして。
あ、はい、あれはフェノロスが寄進したんです。
そうです。
あまりにも素晴らしいから。
そうです。
あ、
秘仏と言ってやんと、公開したらどうですかってことですね。
あ、
もう本当に、国宝制度の礎になるような文化財を保存するっていう。
で、34年におじい様が観音堂を建てになったん
です。そうですね。
収蔵、
はい、
こう兼ねて。
昭和34年に、はい。
ああ、ほんだだいぶ老朽化してますわな。
もう60歳です。はい。
60年、還暦や。
はい。
ね。普段さん、これ撮影しはる側からね、はい、観音さんを拝見されたご感想っていうのはどうですか。
あのね、もう僕のカメラマン人生をずっと遡って話さなあかんので、
うん、ああ、もう遡っても結構です。
話長くなるかもわかんないんですけれども、十一面観音さんとしてはもう大和寺でも最も美しい観音様であることは間違いございません。
間違いない。
で、カメラマンとしてやっぱりその美しいものを美しく撮るというのは基本じゃないですか。でもね、若い頃からもうロケ場所少林寺とかなったらもうちょっともう前の日寝られへんぐらい悩むというか、
悩まれた。
撮影が難しいんです、うん、最も美しいんですが、うん、最も撮影が難しい観音様で、
うん、
今のね、そのいらっしゃるところが後ろがこう白い壁がすぐ、うんうん、後ろにあって、うん、前がガラス張りで、うんうん、ちょうど照明とか行きたいところにこうガラスの桟があったり、
うん、
とにかくこれはもうほとんどこう拷問に近いぐらい撮影条件としては悪いんですよ。
なるほど。でも今日ね、はい、私も素人目にお堂の3段4段下がったところから拝見するとなおさらよろしいな。
そうなんです。そのガラスに近づいて見る場所が本来撮影しなければならない場所じゃないとは僕も思うんです。
ね、
で、とにかく難しいのはね、うん、その、照明とかカメラの角度、高さ、例えば5センチ動かすだけで表情が全く変わるんですよね。
うん、
その自分の中でこの観音様はこういう表情の、例えば慈悲深いとか、その静かであるとかいう一つのテーマを持ってライティングして撮影するんですけれども、もう角度ごとにお顔が変わるのでね、それがまた魅力であるので、もう言ったら30年以上カメラマンやってますけど、ずっと悩みあったんです。で、先月ね、11月にあの東京でシンポジウムで映像を使うということで、もう半日かけて撮影させてもらったんですよ。で、僕はもう体調悪かったんですけど、あの死んでもいいわっていうぐらい覚悟をしてね、ちょっともう途中で気を失うぐらい、
そうですか、
もうその場所を占領させていただいて、といってもそのまあ、仕事で使うような何千万もするカメラではなくて、いつも使っているカメラと照明もあまりつけすぎると国宝なので傷むということもあって、もう最小限にした中で、正直やっとこの30年の思い、やっと納得いくものが取れたんです。
その秘訣っていうか、その論点は、
それはもう命と引き換えにしたからです。途中でも気失いそうなぐらい真っ暗にしたいんで、締め切るじゃないですか、エアコンも何もない、締め切った中でやると一番暑い日やって、また雨の降ってた日だったんで、ちょっと倒れるかなと思ったんですけど、でもこれ乗り切れへんかったら撮られへんわって正直覚悟したんです。
それは昼間ですな。
昼間です。あの、覚悟をして、もう自分どうなってもいいから一つ残そうと、でその覚悟をした後パッと撮れたんです。
あ、そうですか。
はい。それまでなんかうまいこと撮ろうとかね、かっこよく撮ろうとかね、広告に載ってるような、まあ、後で加工したら綺麗になるんですけど、僕は加工せずに、その、なんていうのかな、もう本当に、かっこだけじゃなくて、なんか全部捨てて、ほんまに撮ろうと、自分ここで死んでも本望ですっていうぐらいの気持ちで向き合ったら、やっと撮らせてもらえたんですよ。
その思いが観音さんに通じて、はい、お許しいただいた
んで、その後大雨が降ってきたんですよね。雷鳴るぐらい。で、僕は一つのテーマとして、観音さんがもう何十年ももうここにいらっしゃって、ずっと僕らを見守り続けてるという時の流れを映像に表したい。でもああいう収蔵庫の中の真っ暗な中やから、なかなか時を表現することは難しいし、ろうそくを立てるわけにも線香を立てるわけにもいかないので、どうしようかって、最後にそれだけが取れないという時に大雨が降ってきたので、日が暮れてきて大雨が降ってきたので、扉を開けて、そのずっと離れて建物から出て、大雨の中でレンズを向けた時にね、最も素晴らしい顔を撮れました。
ああ、そう
だから、ちょっと離れたところからこう拝ましていただくために、このお姿になったんだなって、最後の最後のワンカットで初めて気づいたというか、近くで見上げるんじゃなく、離れたところからこう拝ましていただくのがこの観音様の真の姿、その姿を大雨の雨粒の向こうにあの撮影することができてね、で終わった時にはちょっと体調も戻ってて、この前もその映像をあのバスターミナルの上映会で見ていただいた時に、すごい皆さんこう客席にいながらスクリーンに手を合わせて拝まれてる方も何人もいらして、
はい、その時はご住職もお出ましになったんですね。その、
はいはいはい、行かせていただきまして、あの映像も見せていただきましたけど、こんなに金がね、はっきりはっきりというか、キラキラっとキラキラっと映ってるのを初めて見ました。あの金箔なんですけども、だから反射してキラキラするはずなんだけれども、金色で見えたことはありましたけれども、あの映像初めてこうキラキラ見えました。
いわゆる金色ですな。
金色ですね。
おっしゃるとあの金色です。金箔じゃなくて、はい、金色として撮らなければ、さすが岡本先生、その辺のニュアンスよくお分かりで、その通りです。
私はね、やっぱり神仏のことっていうのはお許しがないとね、あの近づかしていただけないなっていうことは、もう今までもう何回もそれ経験しましてね、
はい、
だからその単にカメラ向けてる人でなくて、こいつには撮らせてやってもいいっていう、そのお許しがないとね、本当の映像っていうの、本当の姿っていうのは伺えんとちゃうかなっていうことを思ってましたけど、まさにそのお話感じましたな、今保田さんのお話聞いて、
はい、だから若い時には撮れなかったんですよ、奈良のこともわからない、ここのお寺のこともわからない、ただここへ来てね、美しい観音さんがあるからかっこよく撮れって言われても、やっぱりそれは無理なことで、やはり30年続けてきて、まあ、あの1年間ここのね、あの松林さんの風景、季節の風景を撮り続ける中で、まあ、その1年通った中でもワンカットも観音さんは撮影させてもらってなくて、最後の最後にこうお許しが出たところで、まあ、自分が、ちゃんと向き合えたから何か一つ残せたかなという、ありがとうございます。
この頃ね、出台帳をよく なさってご本尊の仏様がお出ましになることが、はい、東京私にお出ましになる機会が多いんですが、こちらの観音さんは未だかってお出ましになったことはないんですね。
東京には一度も行ったことがないですね。天平天という、天平時代の仏様を
奈良博でやったやつですな、は
い、そちらに一回だけ出てますの。22年前かなと思います。
それも第五輪時から五道座以来ご出座になるっていうことはそれないわけですね。ほとんど
ないです。ほとんど一回もなかったです。その一回だけですね。
それとね、はい、後ろの後輩が残血だけが残ってて、はいはい、これがなんか素晴らしいものらしいですね。
本当に素晴らしい。放送芸唐草って言いますよね。放送芸の
奈良時代のものですね。
はい、奈良時代のカーブ で本当に今みたいにこう機械でやるカーブじゃなくて、フリーハンズというんですか、手でもちろん手で書くんですけれども、そういうものでですので、シンメトリーなんですけれども、ピタッとこう半分書いて半分こう合わせてこうするんじゃなくて、後輩の研究の先生がおっしゃるには、体幹を鍛えて両手で書くっていうんですよ。
そんなことできるんですか。
だからかなり体幹鍛えて、ピタッとしたシンメトリーではなく、若干ずれていてもその方がこう心地よいらしいんですね。釣り合いが取れますにゃ。人の顔も全く、吉永小百合さんみたいな美人でも全く、
右と左違いますから、
右と左同じだとなんか気持ちが悪いお顔になってしまうっていうこともあるんでしょうけれども、そういうふうなこう曲線で現れていまして、でもしありましたら、今本当に残血しかなくて、あそこにかけるわけにはいきませんので、お堂も狭いですし、後ろにかけてしまうと全く見えませんので、奈良の国立博物館に預かっていただいてますけれども、二部式の後輩だっていうのもはっきり書いてあるんですね。
それは復元されて、今度は観音さんの後ろにきちっとはめられるんですか。
はい、いや、まだ復元はできなくって、で図案としては残ってるんです。で図案もやはりいろんな研究の方がおられて、4パターンぐらい分かれてしまっているので、これがっていうのはなかなか難しいところはあるみたいなんですけれども、先代の父が言っていた後輩の先生のものに、合わせたとすると、観音様2メートル9センチありますけれども、3メートル越して4メートル近い後輩がかかるっていうことで、ちょっと今のお堂では上がつって書いてしまうし、空間としてもそれを入れてしまうと非常にこうギスギスした感じになるので、それもあって今度改修工事の時は
ということは、将来その後輩を元に戻すと復元して、はい、ということを頭に入れられてのお堂の設計ということになるわけですな。それは素晴らしいですな。
空間として、空間として本当にあるべき姿のところに、やはり空間だけでも三輪に戻ることはできないけれども、空間だけでも合わせないといけないなと思いまして、
だから聖言がうまくいけばよろしいですな。
あ、そうですね、
ね、はい、いわゆるお考えになるのは聖言がどうかっていうことが一番のことですな、はい、より観音さんのお力を仰ぐのにふさわしいお姿に戻してくださる、
う
ん、
で
これね、私も寄付集めっていうのは今までずいぶん苦労いたしましたが、
はい、
どのくらいを集めならいけません。
総工事費がですね、1億5000万というふうに出ておりまして、
はいはい、
で、文化財でございますので、はい、多少といいますか、
お国の補助はございますね。
はい、はい、あるんですけれども、お仏像の大きさで決まっておりまして、それ以上のことはやはりもうどうしても出ないということで、今回ちょっと東京の方でもご出座の話がありまして、引き換えにじゃないですけれども、博物館で使った名神装置をそのまま少林寺で使えるようにとか。あ、
それはいい案ですな。その分は助かりますわね。
はい、はい、でそういうふうに、
これね、
助けていただきます。
考えると、それは観音さんのお入りになる鞘堂だけの話ですが、要は聖言ということになってくると、そこお仏具設置せんといかんって、これが相当な金額いりますね。
そうですね、
でこれはお寺でもたなしはないから、合計金額はもっと増やさないといけませんね。
そうですね、
いや、そのただね、収蔵庫になるっていうのは具合悪いですもんな。やっぱり皆さん来てはお参りいただくための聖言のそういう装置がいりますわね、
はいはいはい、
それを相当見込んどかんと、立派になったっていうことにはならんですもんな。
そうですね、はい、
祈っていただかないかんための装置をね、それはなかなか大変なことやから、これ協力を皆さんに仰がないといけませんね。
そうですね、観音様 ご存知の方はね、たくさんおられますけれども、うん、まあ、寺がそういう動きをしているということも知っていただかないと、ご寄進していただけませんので、
東大寺のね、大仏、はい、大仏さんが2度火災に遭われて大変なことになって、その修復復興なさるのが有名な長元上人と江戸時代になって後継上人、うん、でその方らはみんなの力で大仏さん作ろうっていう、うん、まあ、これは聖武天皇がね、最初から1羽の草1くれの土持って集まれって、みんなの心で仏さん作らんと意味がないっていうことやから、とにかく大仏さんの方にご寄進いただくっていうことが一番理想的ですわね。
そうです、はい、
でそれにはやっぱりその知らしめんことには
そうですね、
いかんってことになりましたな。穂田、はいはいはい、さん、これ、はい、東京で今度はい、精進さんお出ましいただいてシンポジウムするんですが、はい、機会になりますな。
そうなんです、11月の9日に、うん、はいはい、東京銀座ブロッサムで奈良県主催でやらせていただきます。まだ今の段階で細かい詳細はお伝えできないんですけれども、奈良県のホームページとか、ね、番組の中でも紹介させていただきますけれども、少林寺だけのお話じゃないですもんね。みんな全員一人一人の、ね、うん、文化財というか、
そうそう、
うん、みんなの宝なので、
国の宝であり世界の宝であるものをみんなの力で何とかさせていただこうってことです
よね。まずそこがなかなか伝わらないというか、うん、だからもう子供が10円持ってきてそれでもいいんですよ、はい、なんかそういうことで、そういうことです。みんなの財産として、共有の財産として次の世代に、受け継いでいくという意識の中、皆さんのねそういう気持ちが集まればいいというふうに思って、11月9日に銀座ブロッサムでやらせていただきます。それ
で観音さんとご縁ができますんでな、はい、私ね、要は寄付をお願いするのにね、要は皆さんお参りになった方に講話をした後に、さあそしたら実はご先祖があってご寄進をって言うたらね、笑う人おるんですね、はい、どーっとものすごい嫌でね、今ね、この神主さん、今まで親切に話してたけど、金欲しさか言うとってんだって、こう決着になる、ね。ところが、そんなもん自分が懐入れるわけでもなし、うん、人間がもらおうお金と違うと、それは神仏に寄進をしてくれっていうのを頼んでんのをね、誤解するやつがいっぱいおるんですな。
そうですね、
はい、あれがものすごい嫌でね、だからそれ、やっぱり納得してしてもらわないかんさかね、それではもう随分嫌な思いいたしました。うん、それから喜んで、ご寄進してくださる形をね、うん、作らないかんということですよな。
はい、
うん、
来ていただいてね、観音様見ていただいたらもうそれだけで分かると思うんですよ。
もう言わず
もがない、これをもう残さなあかんというのはね、うんうん、そういう気持ちになっていただいて、岡本先生がいつも僕らに教えていただいてる、人は感動しなければ動かないという、うん、やっぱりまず皆さん一人一人が動いていただいて、感じていただいて、でそういう行動に移していただけることと心から願っています。
願いますな。だこれ本当言えば東博でなさるんですな。
はい、
だから、はい、東博でするときにそれなりの証言をしてくださると一番よろしいわな、向こうが。
そうですね、はい、
要は2月堂のねお見事に奈良博がいつもしはりますけど、その時お堂復元して、
あ
で証言をちゃんとして、やっぱりそのようにしてはるっていうのは奈良博なかなか大したもんやな思ってね。
あ
で奈良博はね、そのやってる最中でのお勤め許してくれるんですわ。
あそう
です、ね、私は春日大社のも出た時大払いっていう乗り上げに行きました、はい、それ OK なんですよ。ところがね、東博は OK しょれへんで、何回も奈良のお坊さんがもう喧嘩しはってね、東大さんも薬師寺さんも興福寺さんも法隆さんも、なんでお勤めささんかっていう、はい、政教分離は言うて、開館する前にお勤めせえって、そんなバカなことあるかって。で、あれね、やっぱりその時間にさせていただくとね、はい、余計仏さんのありがたみっていうのが分かってね、また見る目が変わんねんけど、うん、それが分からんのがね、うん、どうかしてますな。うん、その点奈良博はね、素晴らしいとこですわ。
そうですね。
よく理解してね、はい、それをしてくださるけど、はい、なんとかそれは、東博はせめて聖言だけでも、きちっとしてくれはるとね。
そうですね、うん、はい、
むしろこっちに今度お帰りになった時にその聖言が復興するのに役に立つねっていうぐらいのね、
はい、
大抵学問も積んだ偉い人がよくおるやろさかい、そのぐらいの知恵出さんと思ったらないですもんな。
そうですね、うん、本当ですね。もう空間と空間って言ってますけれどもね、天外なんかもこう丸一点だよね、考えてまして、そこら辺も補助で持っていただきたいと言ってるんですけれどもね、
なんとかそう言いたいもんですな、うんうん、これが今度の一番の焦点はあれやね、聖言をどうするかって、それまたかえってその聖言がこっちで生きてくるようなって、はいはい、それはより仏さんのお姿お力を 我々が感じるような装置っていうことですもんね。
はい、そうです、ね、は
あ。オリンピックの都市でもありますし、外国の方にもそういう本間ものを、ね、ちゃんと見ていただきたいですよね。
はあ、それからこれは偉い人で何の違いますか。
6月の16日からって言われてまして、はい、で7月24日からあのオリンピックが始まって、はあ、でパラリンピックは9月7日までなんですが、はあ、8月31日まで展示というふうに東京国立博物館から言われてますので、
ちょうど重なってきますね。
重なるように、はい、
世界中の方が観音さんのお力に、ね、はい、触れられるっていう、はい、いい機会ですわね。はい、
でまあ仏前いただいた方にはね、やはりまた今度は奈良であるべきところに観音様お戻りになられた時に来ていただいて、ね、外国の方も、まあ、奈良市内はインバウンドさんがたくさん溢れてますけど、まあここら辺はそこまで来られませんのであれですけれども、このやっぱり三輪山とね一緒に観音様ね、あの拝観していただきたいなと思いますね、やっぱり、う
ん、で今ね四カ寺どちらでしたよな、安倍の門主院と室王寺さんと
四寺巡礼ですね、長谷寺さんと
岡寺と、だからここもずっとこう回ってくれはるとね。
そうです、そうです、はい、
あの東京のシンポジウムではその四寺巡礼のその四つのお寺とここ少林寺を合わせて、ね、はい、紹介します。
これはいずれも意味のあるところですもんね。ここを回ってみるとまた大和の深さっていうかね、はい、神仏の尊さっていうのが分かっていただけるからいい機会ですわ、
はい、あの丹山神社もね含めて、
そうそう丹山神社、はい、丹山神社忘れたら怒られるかな、
はい、そうですね、
丹山神社の別院やねんから、
はい、そうです。
それでは本日のゲストは倉本ご住職でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。